社協のホット便スタートします。
9時になりました。社協のホット便のお時間となりました。今日スタジオにお越しいただいているのは網走市社会福祉協議会の庭山さんです。庭山さん、おはようございます。
おはようございます。
今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。網走市社会福祉協議会の、総務係長をしている庭山と申します。7月から、毎月第1木曜日に社協のホット便というタイトルで網走市社会福祉協議会が行っている、事業や福祉に関する情報などを職員が交代で皆様にお伝えしています。今回で、6回目の放送となりますが、今日は12月1日から始まりました歳末助け合い募金運動についてお話ししていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。では庭山さん、早速ですが歳末助け合い募金について教えてください。
はい、歳末助け合い募金という言葉をですね、皆さん一度ぐらいは耳にしたことあるかと思います。
はい、
歳末助け合い募金というのはですね、大きくですね、NHK などの歳末助け合い募金と言われているですね、道民の道民歳末助け合い募金というものと、市町村単位で行っている、地域歳末助け合い募金 に分けられております。
はい、
で各市町村の地域、そして、共同募金会においては一般的に地域歳末助け合い募金のことを歳末助け合い募金と、呼んでいまして、地域に根ざした、募金運動を展開しています。北海道内では、約2億円を超える、募金を皆様方から、期間中にいただいております。
あ、なんとなく分かったような分からないようななんですが、もう少しこう、ちょっと詳しく教えていただけますか。
はい、そうですね、歳末助け合い募金は、共同募金運動の、一環として行われています。新たな年を迎える時期に地域の皆様方が、安心して暮らすことができるように、行うものと、しております。もう少し、具体的なお話をさせていただきます。
はい、
昔はですね、金銭的な支援を必要とする世帯に対して少しでも安心した気持ちで新年を迎えられるよう支援できる人が助け合いの精神を持って支援したことが始まりとされています。しかし、現在は個人情報の取得などが難しいこともありまして、平成27年に、運動実施要項を、改正されまして、世帯単位への募金というものが、助成というものが、少なくなりました。現在は、助け合いの精神のもと、事業単位の支援が多くなり、助成金の、受け皿となる、関係機関等に、助成して歳末助け合いの、趣旨に合った事業を、展開しています。
はい、
主な事業としましては社会的に孤立している方や経済的に困窮状態にある生活困窮者の方、虐待・権利侵害など今日的な生活課題を抱えた方々、あと東日本大震災の豪雨災害等により被災した方々への支援活動の展開やその解決や予防に向けた住民の地域づくり体制整備等を、さらに、推進するための事業などに歳末助け合い募金が、有意義に活用されるようになってきています。
あ、では網走市ではこの募金は一体どんな風に使われているんでしょうか。
はい、網走市においては、地域の高齢者や障害者、子育てに関わる皆さんを、支援する事業、地域福祉活動や、住民活動をされる皆さんが、活用しやすい、環境を整えるために例えば備品を購入したりですとか、貸し出ししたりする、事業のために使っていたり、ボランティアの方々向けの、研修会を開催したり、あと福祉イベントふれあい広場を、開催する事業、あと、火災等の、災害に遭われた方に、見舞い金をお送りしたり、ストマー補装具、購入助成金など、幅広く活用しています。なおですね、市民の皆様方からいただきました募金ですので、もっともっと募金を大切に使いたいと思っております。
はい、
ご意見やご要望がございましたら、ぜひ網走市社会福祉協議会 網走市共同募金委員会までお寄せいただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。ではこの歳末助け募金運動はいつからいつまでが運動期間ですか？
はい、はい、運動期間は12月1日から12月31日までとなっております、うん、なお募金の受付は年末ですので12月27日までとさせていただきます。
はい、期間中はどのような募金活動を実施されるんでしょうか？
はい、歳末助け募金については企業や事業所様によりご協力いただく法人募金、あとスーパーの店舗前で実施します街頭募金を中心に行っています。街頭募金については毎年多くの皆様方にご協力をいただいております。また寒い中多くの福祉ボランティア団体の皆様方に店舗の前で募金箱をお持ちいただいて募金活動にご協力いただいております。
ね、時々見かけますけれども、今年の街頭募金の予定は？
はい、ですね、12月1日から実は始まっておりまして、はい、昨日もですね、ベーシック駒場店さん、ベーシック協力、ベーシック協力店さんの、にご協力いただきまして実施いたしました、
はい、
ちなみにですね、12月1日の、日曜日にですね、街頭募金を行った様子、メッセージをですね、ちょっと、周りの音が入っていたりとかでちょっとお聞き苦しいところがあるかもしれませんが、録音しましたのでお聞きいただければと思います。
あ、それではこの後はその募金活動の様子の録音ですね、はいはい、お聞きいただきたいと思います。
協力ありがとうございます。自己紹介お願いします。
慶応高校2年 A 組田中凛太です。と慶応高校2年 A 組花田蓮です。
はい、募金、やってみてどうですか？
やっぱなんか地域の人がお金入れてくれてやっぱ網走はいいですね。
はい、寒い中やってるんですけども、募金お疲れ様とか言われてとても心が温まります。
はい、ありがとうございます。今年2年生ですけど、来年もじゃあ協力してくれますか？どうですか？
いや、やっぱ協力しますね、そりゃ、
はい、やります、
はい、はい、ではありがとうございます。これからもよろしくお願いします。
ありがとうございました。
よろしくお願いします。
はい、自己紹介お願いします。
網走慶応高校ボランティア部2年部長の坂本日比奈です。
今日募金活動ご協力ありがとうございます。やってみてどうですか？
とやってみて買い物に来てくださったいろいろなお客さんがわざわざ足を止めて募金してくださって私たちもとても嬉しい気持ちになりました。これからもボランティア活動を頑張っていきたいと思います。
はい、ありがとうございました。はい、では自己紹介お願いします。
網走慶応高校ボランティア部副部長2年の澤野レノです。
今日、募金活動やってみてどうでしたか？
寒いけど頑張ってねなど声をかけてもらえてとても嬉しかったです。これからもボランティアを頑張りたいと思います。
はい、ありがとうございました。はい、自己紹介をお願いします。
網走慶応高校ボランティア部副部長の沢口穂乃香です。 今日、募金活動やってみてどうでしたか？
小さいお子さんから高齢者の方までいろんな人に募金してもらえてとても嬉しい気持ちになりました。これからのボランティア活動も頑張りたいと思います。
はい、ありがとうございました。はい、今日は募金活動ありがとうございます。自己紹介お願いします。
オホーツク農大マルシェ本部北方圏農学科2年鈴木美玲です。
農大マルシェっていうのはどんな活動してるんですか？
農大マルシェは地域の出店者を募り消費者と生産者をつなぐを目的として、オホーツクのクラフトや海産物、農畜産物などの点から地域の魅力を発信しているイベントです。
すごいイベントですね。今日、活動してみて、どうでしたか？
ですね、お店に来ていた方々もたくさん募金をしていただいて、外は寒いですけれど、この網走の人の温かさというものをとても感じました。
はい、今日はありがとうございました。はい、自己紹介お願いします。
オホーツク農大マルシェ本部1年、北方圏農学科町田博です。
今日募金活動やってみてどうでしたか？
普段こういう活動をすることがないので、今回赤い羽共同募金にご協力して、すごい人の温かさを知れてよかったです。
はい、ありがとうございました。
はい、こちらはですね、ご協力いただきました、網走慶応高校のボランティア部の学生さん、あと農大マルシェ実行委員会の、東京農大の学生さんなど、多くの方々に、ご協力いただいた、ものを、収録したものになっていますが、
はい、
山崎さんいかがでしたか？
いや、学生さんたちとっても元気があってね、はい、自分たちから積極的に声かけをして、はい、来年も協力したいっていうね、はい、声もありましたし、若い方たちがこういったことに興味を持って協力してくれるっていうのは、これから先もこの活動が続けていけることの一つの、
そうですね、
なんか目標というかになりますよね。
はいはい、協力いただいた学生さんも素晴らしいんですけど、
はい、
その学生さんに声をかけていただく
ような、本当ですね、
そうですね、市民の方々もすごく、うんうんうん、はい、温かいなと思いました。
はい、頑張ってねなんてね、
はい、
嬉しかったでしょうね。
はい、実はですね、この後まだ街頭募金運動が、続きまして、
はい、
今日はですね、午前11時から1時間と、午後の1時半から、午後1時からですね、午後1時から1時間の、計2回になりますが、ベーシック京北店さんにご協力いただきまして、街頭募金を実施します。その他ですね、12月8日、12月15日にも、街頭募金を実施いたしますので、ぜひ、皆さん歳末ジャス系募金にご協力をお願いいたします。
はい、今日もあるということですので、皆様ぜひご協力お願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
その他に何かお知らせすることはございましたか？
はい、最後にお知らせを、4点ほどさせていただきます。
はい、
網走市、地域社会貢献活動サークルウィンクルム主催の講話、障害とともに生きる、車椅子建築士の目線で見えたものが、12月22日、午後1時30分からエコーセンターで開催されます。平成17年に、進行性の脊髄の難病を発症し、車椅子を、使用する生活となりましたが、障害を持つ前後の違いを貴重な経験として捉え、車椅子建築士の目線で建物や環境等のプランニング、まちづくりのアドバイスを行っている牧野純子氏を講師としてお迎えして開催されます。参加費は無料で事前の申し込みが必要です。申し込みは網走市社会福祉協議会地域福祉係0152432472です。
はい、
続きまして網走市社会福祉協議会ではホームヘルパーを募集しています。うん、必要な資格はヘルパー2級、または介護職員初任者研修以上となっております。基本的に週1回以上であれば、短時間の勤務でも構いません。ご自身の空いている時間、ご都合に合わせて働くことができます。全国的に介護員さんが不足する中、網走市でも介護職に携わる方が不足しております。まず、ぜひ ご連絡いただければと思います。
はい、
電話番号は0152-43-2537です。
はい、
それから、最後にですね、来年年明け1月の、この社協のホットビンの放送時間についてですが、はいはい、1月9日木曜日、午前9時からになりますので、お間違いのないようにぜひ来月もお聞きいただければと思います。
はい、ありがとうございます。庭山さん、今日もじゃあこの後募金活動に行かれるんですか？
私じゃなくて別な職員が行きます。
そうなんですね、はい。まあ、これから本当に寒くなりますので、はい、皆さんも体に気をつけながら活動していただきたいと思います。
は
い、
そうですね、はい、
はい。そして来月の放送はもう来年になりますが、1月9日木曜日の9時からということで、皆さんぜひお間違いのないようにお願いいたします。庭山さん、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
最後にリクエスト曲を。
はい、ドリームズカムトゥーの、ウィンターソングです。
はい、ありがとうございます。どうぞ良いお年をお迎えくださいね。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。The task is gaining ground, lights flicker all around, and as I walk the lonely streets, the snow is falling ever faster. Look into the sky, I wonder where you are, the way you came into my life, feeling every day.Surely I could fall away. I want to show you everything I see, the way I'm feeling. I need to be with you tonight, to hold your arms around me. My love for you is deeper than the deepest snows of winter. The greatThe sparkling crystal water